様が今日お与えくださっている御言葉に話をします。ヘブライ人の3章1節から6節までです。新約聖書403ページです。ヘブライ人への手紙3章1節から6節まで。だから天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちが公に言い表している使者であり大祭司であるイエスのことを考えなさい。モーセが神の家全体の中で忠実であったように、イエスはご自身を建てた方に忠実であられました。家を建てる人が家そのものよりも尊ばれるように、イエスはモーセより大きな栄光を受けるにふさわしいものとされました。どんな家でも誰かが作るわけです。万物を作られたのは神なのです。さてモーセは将来語られるはずのことを証しするために使えるものとして神の家全体の中で忠実でしたが、キリストは御子として神の家を忠実に収められるのです。もし確信と希望に満ちた誇りとを持ち続けるならば、私たちこそ神の家なのです。神の家の大祭司と題してメッセージを伺います。
ただいまヘブライ人への手紙3章1節から6節までをご一緒にお聞きしました。始まりの1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。だから天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちが公に言い表している使者であり大祭司であるイエスのことを考えなさい。このところでは聖なるものとされている兄弟姉妹たちへの呼びかけの言葉が最初に語られています。日本語の場合、翻訳の都合上天の召しに預かっているという説明の言葉が前に入ってしまっていますが、ここはもともとの語順を生かして翻訳するならば、だから兄弟たち聖なるものたちよ、イエス様のことよく考えなさい、そういうふうに呼びかけられています。兄弟たちという呼びかけですが、聖書が書かれた古い時代には男性がいきなり女性に呼びかけることは不作法な行いであるとされましたので、姉妹という言葉が省略をされているのです。この手紙を書いた筆者は兄弟たちよ、言葉ではそう呼びかけていますが、思いとしては兄弟姉妹に対する呼びかけがされています。兄弟姉妹たちに呼びかけて、そしてすぐ後にそれは聖なる者たちだと言い換えられて呼びかけられていることが、この箇所では大変印象的に響いているんです。この筆者の思いの中では、兄弟姉妹であるキリスト者たちが聖なる者たちであるということがとても大切なことである、そう考えられています。でこの聖なるものというのは、別に言うなら神様のものとして印をつけられ、この世の人々から他の人たちから別にされたものという意味です。神様の民の一人一人に選ばれたものというふうに言ってもいい、そういう人たちがここに言われる聖なる人々です。で聖なる兄弟姉妹と言われますと、私たちはつい日本語からその人自身が清らかだとか神々しいという印象を受けてしまいますが、そうとは限らないんです。その人一人だけを取り出して眺めたら、その人は他の人たちと何にも変わらないような弱さを持ち、欠けが多く、しばしば傷ついて思い悩み、自分の思うようには生きられないと言って苦しむ、そういう弱いものでしかないかもしれません。 しかしそれでもそういう人が本当に神様のものとされ、印をつけられて聖なる者たちの一人、また一人とされているんです。神様のものである、でそういう印をつけられ、神様の民のうちに数えられ、私たち自身が弱ったり失敗したり、自分自身では倒れてしまいそうになるときにも、神様ご自身が見てを添えて支えてくださり、私たちの後ろ盾となってくださる。それが聖なる者たちの姿です。兄弟姉妹たちよ、あなたたちはそんなふうに聖なる者とされている。それは確かなことなんだ。この手紙の筆者はそう語るんです。しかしどうしてそんなことを確かだと言えるんでしょうか。神様が私たちの後ろ盾となっていてくださる、私たちの生活の裏打ちをして支えていてくださる、でそのことをはっきり知るためにはイエス様のことを考えなさい、そう勧められるんです。それが、一節に述べられている事柄の要点です。私たちが確かに主イエスによって神様の民の一人にされている、でそういう言い方は、これは聖書の中では使徒パウロがしたためた手紙の中でもしばしば言われることではあります。そしてパウロがそのことを語る際には、必ずと言っていいほど主イエスの十字架の御業が引き合いに出されます。すなわちパウロがこういうことを言うときには、主イエスは十字架におかかりになった、あの十字架の上で主イエスが死の苦しみを味わい、また実際に亡くなるというところまで経験してくださって、その苦しみと死というのは本来ならあなた自身が死ななければならなかったはずの苦しみであり死なのだけれども、それを主イエスが身代わりとして引き受けてくださった。そうやって主イエスがあなたの死ぬべき死を死に、あなたが経験するべき苦しみを苦しんで、神様の前に罪の代償を支払ってくださったから、あなたはその主イエスの御業に免じて今あなたの罪を許され神様の民とされている。パウロだったら、きっとそんなふうに言うところです。でさて、このヘブライ人への手紙も同じようなことで、神様があなたの後ろ盾になってくださっている、それは確かだと言うんでしょうか。この手紙もです、主イエスの十字架の御業のことを思い返しながら語っているという点ではパウロの場合と同じです。しかしこの手紙ではよくよく聞いてみるとです、パウロが言うのとは少し違う観点から十字架の出来事を考えているらしいということがわかります。この手紙の著者に言わせると、主イエスは神様の御前に忠実な大祭司であって、そして主イエスという大祭司がいてくださるので、神様と私たち人間たちとの間柄が取りなされ、そして私たちが神様の民の一人とされ、聖なる者の仲間入りができるようにされているのだと、そう語られているんです。あなたにはどんな場合にも正しく誠実な大祭司である方がいらっしゃる。主イエスキリストがあなたに伴っていてくださる。だからあなたはその大祭司であるイエス様のことを忘れないように、繰り返し主イエスのことを考えなさい。この手紙はそんなふうに促すんです。あなたは大祭司である主イエスのことを考えなさい、そういうふうに三章の一節には言われているわけです。で三章一節のこの言葉はです、少し注意して聞くと、だからっていう短い接続詞で、直前の言葉、2章の17節18節と結ばれています。でこの2章17節と18節にも、たくさんのことが語られている、まるで、 ぎゅうぎゅうと詰め込むみたいにして語られていて、ここに言われていることを全部を思い巡らすというのはなかなか大変なことなのですが、今聞いている三章一節との関わりのある言葉だけ抜き出して聞くならば、特に2章17節のところでこう言われていることを聞き取るということは大切だろうと思うんですね。それでという言葉の後ですが、イエスは神の御前において憐れみ深い忠実な大祭司となった、そう言われているんです。神様の御前に忠実な大祭司である主イエスがいらっしゃる、そういう方がいらっしゃるんだから、あなた方はこの主イエスのことを考えるのがいいというふうに勧められるんですね。で、主イエスが神様の前に御前にあって忠実な大祭司として仕えてくださったというその姿が、モーセの働きと比べられて語られているというのが、今日の3章1節から6節までのところです。で、モーセという人が引き合いに出されているのですけれど、このモーセは神の家全体の中でも特に忠実な働き人だったというふうにここに言われるんです。2節のところですが、こんなふうに言われます。モーセが神の家全体の中で忠実であったように、イエスはご自身を立てた方に忠実であられました。モーセが神の家全体の中で忠実なしもべだというふうに言われているんですが、これはこの神の家全体というのはです、旧約聖書の時代、まだキリスト教会が地上に誕生する前に神様の民イスラエルが起こされたところから、新約聖書でシエスが弟子たちをお招きになったこと、そしてシエスの十字架と復活を土台として聖霊降臨によってキリスト教会が地上に誕生したこと、でさらに言えばその教会の歩みが今日に至るまでずっと続けられている、そういう長い神様がご自分の民をお選びになって持ち運んでこられた歴史全体を考えて、神の家全体という言い方をしている言葉だと思われます。旧約から新約、そしてこの地上の教会の歴史という長い長い神様の民の歩みの中にあって、無数の人たちがそこで神様によって用いられ仕えたわけですけれども、その中にあってもモーセというのは特に抜きんでた忠実なしもべであったと、ここに名指しされて覚えられているんです。で、モーセはエジプトに囚われの身となって奴隷暮らしを余儀なくされていたイスラエルの民のもとに神様から使わされ、そしてその民を救い出して出エジプトの出来事を行ったということはよく知られています。で、そのモーセに率いられてエジプトから脱出してきた人々が旧約のイスラエルの原型になっていったわけです。ですからもちろんそのモーセの働きは大変大きいと言わなくてはなりません。モーセがエジプトに行ってファラオと丁々発止のやり取りをしたのでなければ、イスラエルの民はもしかしたらずっと奴隷のままだったかもしれないんです。ですからモーセが果たした役割は大変大きいのですけれども、神様は今日のところではその働きの大きさや見事さを称賛なさっているのではなくて、むしろ平らに神様に仕えた忠実なしもべであるということを覚えて喜んでおられる。ここにはそういうふうに言われているわけです。モーセが神の家全体の中で大きな働きをしたと言われているんじゃなくて、神の家全体の中で忠実なものであった、そういうふうに言われているんです。モーセが忠実だと、そういうふうに言われてもです、もしかすると私たちはすぐにピンとこないかもしれないんですね。モーセという人はどういう意味で忠実だったのか。もちろんモーセがいろいろなことをエジプトでやった、そしてその働きは大変大きいものがあったということだったら私たちはすぐにわかるのですが、一体どんなふうにモーセは忠実だったんでしょうか。 そのことを考えるために、旧約聖書の中でモーセについて語られていたある一つの出来事を思い起こしたいと思うんです。でそれはどこかと申しますと、モーセがエジプトからイスラエルの民を率いて脱出をした後、モリアの山で神様から2枚の石の板を受け取ります。そこには実戒が記されているわけですが、あの実戒をモーセがモリアの山の上で神様からいただいたときに、イスラエルの人たちはどうなってしまったか。モーセがなかなか山に登ったまま降りてこないので、イスラエルの人たちはモーセの兄であるアロンに頼んで金の子牛を作ってくれというふうに要求したんです。でそして実際にアロンに自分たちがつけている金の装飾品をみんな渡して、それを鋳造させて金の牛を作らせました。で山の上でモーセと出会っておられた神様はそのことを知って、実は大変立腹をなさったんです。イスラエルの民をすべて滅ぼして、モーセ、お前からもう一つの民を作るのだ、そんなことまで神様はおっしゃいました。しかしモーセはその時に懸命に神様の怒りをなだめたんです。神様どうかそんなことはなさらないでください、あなたが滅ぼすためにエジプトからこの民を導き出したと言われてはいけません、そういうふうに言ってなだめて、神様はイスラエルの民に下そうとした災いを思い直してくださったんですが、ところがですね、モーセは山から下ってきて、実際にイスラエルの民が本当の神様ではなく金の牛を拝んで乱痴気騒ぎをしている、その様子を目の当たりにするわけです。するとモーセは大変怒り悲しんで、2枚の掟の板を粉々に砕き、そしてまた金の牛も粉々に砕いて水に溶かし、その水をイスラエルの民に飲ませたのだというふうに言われています。そして改めて神様のもとに戻って、イスラエルの民の失敗を報告した上でこんなふうに言ったのです。出エジプト記32章の31節32節をお聞きします。旧約聖書の148ページです。旧約聖書の148ページ下の段の左側ですが、出エジプト記32章31節32節を読みします。モーセは主のもとに戻っていった。ああこの民は大きな過ちを大きな罪を犯し、金の神を作りました。今もしあなたが彼らの罪をお許しくださるのであれば、もしそれがかなわなければ、どうかこの私をあなたが書き記された書の中から消し去ってください。でモーセはこの時、神様の御前に開かれている命の書の名簿から自分の名前を消し去ってくださいますように、そう願い入れました。これは自分が滅んでも構わないから、どうか神様がエジプトから救い出してくださったイスラエルの民を滅ぼすのを思いとどまってくださいという、そういう祈りです。モーセという指導者はただ神様の御心と神様のなさりを言葉を持ってイスラエルの民に伝えただけではないんです。神様の御旨やご計画を人々に伝える働きをしたという、そういうことであれば、後の時代に起こってくる預言者をはじめとして何人もの人たちが神様の御旨、神様の御心を民に伝えました。その中には命を狙われて40日40夜逃亡生活をしなければならなかったエリアのような人もいますし、あるいは神様の御言葉を曲げないで伝えたために王様から憎まれて泥のたまった水ために投げ込まれ、首のところまで使ってしまったエレミアのような預言者もいます。旧約の働き人というのはいずれも命がけで神様の御言葉に仕えようとして、それぞれに忠実であったということはできるんです。 しかし彼らはですそれぞれの生涯の中で大変な目に遭ってはいるのですが、神様がその苦しみと大変さを覚えてくださっている中で懸命に神様に支えられてお使いをしたわけです。でモーセが抜きんでて忠実なしもべであったと今日のヘブライ書で言われているのは、神様のご計画通り神様の民が救われる、そのためだったら自分の名前は神様の前に広げられている命の書の中から消し去られてしまっても構いません、そういうふうに祈ったところにあるんです。神様の御心通りに神様の民が救われる、そのためであれば自分は滅ぼされても構いませんと祈った、その点が抜きん出て神様に忠実な点でした。神様はそういうモーセの祈りを聞き届けてくださって、この時イスラエルの民が犯した過ちを許してくださるんです。モーセの名も命の書から消されませんでした。消されていないので私たちは今日モーセという名前とその働きを聖書の中から聞くことができるわけです。でさて今日のヘブライ人への手紙ではそういうモーセの働きと比べるようにしてシエスが真実な大祭司であられるのだというシエスの働きが思い起こされているんです。モーセは神様の憐れみによって殺されずに済み、そしてまたその名前も消されずに残りました。今その箇所を聞いているわけですが、しかしこの時実は神様がモーセにお語りになった言葉があるんです。出エジプト記32章の少し先ですが34節のところです。149ページですが、32章の34節を読みします。しかし今私があなたに告げたところにこの民を導いていきなさい。見よ、私の使いがあなたに先立っていく。しかし私の裁きの日に私は彼らをその罪のゆえに罰する。モーセは神様から憐れみを受けて滅ぼされずに済みました。そしてイスラエルの民を導いていくように、なお約束の地に向かって進んでいくように言われたのですが、その時に実は神様はモーセの先にもう一人神様の使いの者使者を導き手として送ってくださってるんです。そしてこの導き手がモーセに先立ってモーセの進んでいくべき道もモーセが率いる民も導いていきます。しかしイスラエルの民が決定的な過ちを犯して滅ぼされる日、神様は裁きを行う、そうモーセにおっしゃったんです。でこのモーセの先を行く神様の使いというのが主イエスなのです。今日のところで3章1節のところでシエスのことが使者というふうに言い表されているのが少し不思議に思った方がいらっしゃるかもしれません。だから天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちが公に言い表している使者であり大祭司であるイエスのことを考えなさい。シエスは大祭司であると同時に使者であると言われています。でこの使者というのはモーセと比べられているわけですから、モーセに先立って歩んだそういう使者としてのシエスなんです。そしてこのモーセに先立っている使者イエスシエスは神様の民がいよいよ過ちを犯して決定的に神様に背を向けて背いてしまう、神様の怒りを受けて滅ぼされても仕方がない、神様の独り子を十字架につけて殺してしまうという失敗をしたときに、その民全体の身代わりとなって 罪の報いの死をご自身の側に引き受けて、民全体の代わりに死んでくださったんです。モーセの前を歩んで、そしてモーセとその民に代わって全ての罪をご自身に引き受けて、十字架にかかり呪われた者として死んでくださった方が主イエスです。そしてその死は大祭司としてイスラエルの民全体の罪を神様の前にお詫びをして、捧げ物を捧げる大祭司の働きだったんだ、そういうふうにこのヘブライ人の手紙は言っているんです。この手紙はそういう主イエスの出来事、十字架の死の出来事を私たちの罪の身代わりとしてそれを清算してくださったという言い方ではなくて、私たちに先立っている導き手として、そしてまた私たちの全ての身代わりとなって、私たちが滅ぼされてしまう前に十字架の上で全ての責任を負って十字架にかかってくださった、そういう捧げ物をしてくださった大祭司がいらっしゃるんだ、そういう方がいらっしゃって、あなたのためには罪の生贄が確かに捧げられている、だからあなたはその許しに預かって神様の民とされ、聖なる者たちとされているんだ、そのことを覚えなさいというふうにこのヘブライ人への手紙は進めているんです。そしてさらにこのヘブライ人への手紙を読み進めていきますと、この方の犠牲によって贖い取ってくださった神様の家、それはまさに私たちキリスト者の群れなのだ、私たちこそ神の家なのだというふうに6節のところで語られるんです。キリスト者というのは主イエスキリストが成し遂げてくださった贖いの御業を信じて希望と誇りを持って歩んでいい民だ、そういうふうにも教えられています。私たちは今日主イエスキリストが確かに私たちに先立って歩んでくださる方であり、私たちの歩みの進んでいくべき道を指し示し、そしてまた私たちの過ちのために身を捧げ、神様の愛と慈しみのもとに私たちを導いてくださる、そういう御業がなされているんだということを聞かされています。シエスの言葉がある、約束があるだけではなくて、主ご自身の行いによって確かに支えられている、そういう民が教会の民だ、私たちはそういうイエス様によって今ここに神様の憐れみと慈しみを受けて生きるものとされている、神の家とされているのだ、そのことを覚えたいと思います。そしてその神様の家の民にふさわしく、主イエスの御業に確信を持ち、また希望を与えられ、そしてこの私はキリストのものです、そのことを表しながら生活するものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、主イエスの御業に確信と希望を持ち続け、誇りを抱いて生きるならば、あなた方は神の家であるのだ、そのようにヘブライ人への手紙の著者は私たちに語りかけます。私たちは普段すっかり忘れ果てている、モーセがイスラエルの民のために自分の命と救いを棒に振っても神様の御業が行われるようにと祈ってくださった出来事や、神様がそのさらにモーセに先立つ使者をご自身の民の先頭に使わせてくださっていて、そして民全体が道を誤るときにはその身代わりとなって使者自身が犠牲の捧げ物を捧げられる大祭司である、そのような方がおられることを私たちは 普段いつの間にか忘れて生活しがちですが、どうかこの日もう一度私たちのためにあなたが導き手を与え、また御言葉と何よりも主イエスキリストの御業によって私たちを確かにあなたの民として支え持ち運んでいてくださることを覚えさせてください。私たちが今日与えられているこの生活の中にあって、主が私たちに先立っていかれ、私たちを導いてくださいます。私たちには思うようにならない悲しみや身近なものについてもなかなか思いがうまく伝わらない、そのような苦しみがありますが、主はそのすべてをご存知で、ご自身の民のために十字架にかかり、あなたの前に捧げ物を捧げていてくださることを感謝いたします。どうかその主によって支えられているものにふさわしく、私たちが平らに使えるものとしての生活をもう一度歩むことができますように導いてください。私たちのために命を捧げ仕えてくださっている主が共にいてくださることに慰められ、勇気を与えられて、私たちもまた与えられている隣人に平らに仕え共に生きる、そのような幸いな生活を始めることができますように導いてください。この日それぞれの場所であなたによって命を支えられ人生を歩んでおられる兄弟方姉妹方お一人一人が、どうかこの日も主に伴われ慰めと勇気を与えられ、またしもべとしての在り方を確かにされて、それぞれの生活の中であなたの救いを証しする証し人として歩むことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。